はい、というわけで、今回第51回目も始まりましたけども、前回だっけ？ゲストさん呼ぶのはまあちょっと控えようかね、みたいな話をぼちぼちしてましたよね。
うん。
で、そんなことを言ってた翌週にゲスト会ですっていうこの感じね。まあ、これに関してはね、もともと決めてやってたもんですから、一応前回言ってたのは、声部でね、調子に乗って、いっぱい呼ぶのはやめようっていう話だったんですけども、まあ、またね、ゲスト会ということで、今週も楽しく撮っていきたいなと思います。始まりました、ジブラジ。こんばんは。そうですね。最近忙しいですね、銀ちゃんです。
こんばんは。学校を卒業してから若干メイド喫茶にハマり始めてるみーくんです。
この番組は、自己紹介ができない男二人がきちんと自己紹介ができるようになることを目指し、放送を通して自分を理解しながらリスナーさんと交流していこうという番組です。というわけで、はい。みーくん、あれだよね。こないだのグッチョンのあれからだよね。メイド喫茶。
若干やばい。
あんまりよろしいことではないけどね。
うん。
まあ、はまりすぎないようにね。
うん。頑張る。うん。
それだけは気をつけてもらって、そうすればいいと思うよ、僕は。行ったことないけど。まあ、銀ちゃんは3月に入って仕事が結構忙しいんですけどね。まあまあまあ、そんなことをさておき、やっていきたいと思いますよ。というわけで早速ゲストさん呼んでいきましょうかね。今回のゲストさん、純平さんです。
はい、どうも、はじめまして、純平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、なんかお招きいただきありがとうございます。なんかね、すごくなんというか緊張はしてますけれども、はい、すごくなんかみーくんと銀ちゃんがこうなんとも言えない緊張が僕にも伝わってきてて、僕もなんかすごく緊張してますね、今。はい。
こちらこそ逆に来ていただいてって感じなんですけども。
はいはい。
ね、この番組はいつも適当にやってる気がするので、
はい。
楽しんでいただければ、それでいいかなと思います。
はい。そうですね、はい、なんか最近はとてもいろんな恋部の女の子たちにいろんなセリフを言わせて、ね、なんかニヤニヤしてる動画まあ僕も聞かせていただいて、もう同じくニヤニヤさせていただいてます。はい、
ありがたいね、
本当に。特にさっちゃんさんでしたっけね、レギュラー、準レギュラーみたいな感じで聞いていただいて、
そうね、最近よく呼んでるからね、
はい、
おそらく今後も出番が来ると思うので、
お、
期待しといてください。
はい、ぜひ今日は残念ながらですけども、うん、今日は男4、3人ということですねいつぞやのなんかね、関口さんの時の会みたいになるんじゃないかなと思いながらも
また男3人で妄想を考えて、
そうですね、
はい、にニヤニヤしてるっていう会にありそうですか
はい、大丈夫、痛いかな頑張ります、はい、
そのうちおそらくうちの番組で呼んだ時に、うん、そのセリフをおそらく誰かに言っていただくと思いますので
わかりました。ぜひ楽しみにしておきます。はい、
トモコさん、天狗 .jp ってどんな番組ですか？
天狗 .jp は、
はい、
10.goo.jp だったっけ、
はい、
を聞いてください
適当に検索エンジンで 10go.jp で検索してください。
私の口ではもうそれ以上語れません。
だそうです、こんな番組です
せーの、ジブラジ。
まずじゃあとりあえず番組恒例の自己紹介してもらいましょうか。
あ、来ましたね、自己紹介。30秒、
はい、
30秒でしょ、これね。わかりました、大事よ。
簡単そうで意外と難しい、
難しいっていうはい、いつでも来い、
はい、というわけでそれでは30秒自己紹介お願いします。
はい、 tengu.jp というポッドキャスト番組の司会進行役をやっております純平と言います。よろしくお願いします。趣味はですね、漫画とか音楽を集めて聞いたり読んだりすることです。特技というか特徴はですね、空回りとそして勘違いです。基本的に何か、なんかね、なんだ、気がつけば何かをやらかしてですね、人様に迷惑をかけてしまっているそんな存在ですけれども、まあ、できれば生温かく見守ってくだされ、蔑んでくださればいいかなと思います。そんな感じです。以上です。
はい、
だいぶグダグダでしたけれども、はい、
ちょっと長い
長い、あ、はい、
いや秒数数えてなかったけど、
あ、マジですか
自分を卑下しすぎじゃないですか。
そういうのがね、あれなんです。なんて言うんですかね。自分をこう、高く持ち上げるのが非常に苦手な感じで、とりあえず、スタート地点はこう、貶めていけば、幻滅されなくて済むなっていうのが
。あ、なるほどね。そうですね。あとから上がっていく方がいいみたいな。
そうです、そうです、そうです。本当にね、僕は人見知りなので、極力その、変に自分を高評価で見てほしくない部分もあったりとかするので、はい。すごくね、こうおっかなびっくりと人付き合いをしているたちの人間なので、できればもうスタート地点はゼロ以下がいいですね、
うん、ゼロ以下、
ゼロ以下がいいですね。そしてなんかいいところを見つけてもらえたらいいかなという、そういう人間関係の作り方をしていけたらいいかなと思ってるんで、どうしてもこう自分を貶めるというか卑下するのが癖づいてるんで、あんまり良くないなとは思ってるんですけど、うん、そんな感じの自己紹介になってしまいましたね。
何かやらかしている、
うん、いろいろと、例えばツイッター上でしょうもない発言をして、こう炎上じみたことになったりとか、もうそういうところもあったりとか、うん、いろいろと、
それはだいぶやらかしてますね。
そうですね、まあ、あんまりそんなね、僕も臆病なので、しないんですけど、まあ、なんかしょうもないことで誤解を与えたりとか、基本的に言葉が足りないので、うん。どうしても自分の伝えたいこととかをこう本当は意図していることと違う感じで捉えられてしまうこととか、まあ、あるいはもうその場の空気で適当に発言したことがこうなんか誰かの反感を買っちゃったりみたいなこととかがよくあるので本当にもうだからね、いろいろと、うん、勉強しつつやってますね、はい、そんな人間です、はい、なかなか多分今までこんななんか何というかね、いなかったんじゃないかなと思いますね、この自分らしく登場したゲストとしては本当にもう
毎回ゲストさんのタイプがだいぶ違うので、あ、ね、まあいつものいつものつか声部から呼んでる女の子はさておき、
あ、はいはい、
ラジオの方で来ていただいてる方ってやっぱみんな個性がすごい強いので、
うん、そうですね、はい、
うん、なんか逆に俺とミー君なんか個性少ないんじゃねっていうぐらいな、いや
どうですかね、なんかあれでしょ、妹好きのサディストとお姉さん好きのマゾヒストがいるというのはなんかそういう個性がこの間確立されたような気がしますけど
間違いではないけど、はいろいろ誤解を生む感じですよね、それは。
あ、そうですか、あ、はい、すいません
いや、誤解なのかどうかは分からないけども。
まあまあまあ、なんか新しい、なんか発見があったかなって前の、配信では感じましたけど。
うん、そんなわけで、まあ、今回やっていくんですけども。
はいはいはい。
そうね。いつも一応最初に聞いてるのが、普段妄想ってしますかっていう。
ああ、しまくってますね。
一応してるんですけども。うん、しまくってる、
しまくってますね。もう基本的に僕さっきも言いましたけど、漫画読むのがすごく好きで、
はい、
それこそ漫画の二次元のキャラクターと自分を重ねて、まあ投影はしないんですけどみたいな、その、うん、この漫画の中で自分が登場したらどうだろうなみたいな妄想とかもしますし、うん、なんかそういう本当に非現実的な妄想は日頃よくしてますね、うん。
それでは、はい、うちのいつもの、
はいはいはい、
コーナーは、割とお得意な感じですかね。
ああ、そうですね。一応、得意はとは思いますけど、ちょっと多分僕が言うのはちょっとずれてくるかなと思うんですよ。うん。
ほうほうほう。
っていうのは、まあ、理想の彼女なんですけど、僕、まあ、こう言っても、まあ、既婚者なので、一応。 はいはいはいはい、なので、まあ、理想の彼女と言ってしまうといろいろちょっと後々面倒くさくなってしまう状況にあるのでいや 嫁、うん、嫁いるのに理想の彼女とかそういうややこしいことになってしまうとちょっと後々面倒くさいので、あくまでその、まあ、二次元のキャラクターで萌えキャラはこんなキャラが好きだよみたいな、僕の萌え好みはこんな感じだよっていう体でちょっとだったら妄想できますよということですね、うん、
というわけでそれではいつものコーナー行きたいと思います。理想の相手というわけで、このコーナーは、まあ、いつも聞いてる人は知ってるでしょうが、勝手に妄想してこんなシチュエーションでこんなセリフ言われたらいいなというのを考えるコーナーですね、はいはい、というわけでじゃあ今回は特にお題がないということで適当に、まあ、どんなシチュエーションでもいいので考えていきたいと思います。はい、というわけでじゃあまずはお手本みっくんからいきましょうか。
はい、じゃあまず、人物設定の方からですねいきたいと思います。年齢は中学校1年でいこうかなと。で、若干反抗期みたいなこう性格の変わる時期が、若干そういう時期が来てるかなと。で、兄がいますけれども、兄とは反抗期が若干来てるせいで、昔よりかは多少変わってるんですよ、中は。で、その妹が去年インフルエンザにすごいかかってしまって大変なことになったから、今年こそは注射に行ってくるんですけれども、もう妹はそれがあまりにも嫌いと、中学生にして。で、そんな時にお家に帰ってきて、さりげなく兄からちょい離れたぐらいのところで、聞こえるか聞こえないかぐらいの感じで、ショートカットの女の子で行きたいと思います。じゃあセリフいきます。注射痛くなるおまじない、今でも使ってるよっていうのを多少小声で言っていただきたいんです。
おお、なるほどなるほど。
こう、ね、顔を見ないで、
うん、
その後すぐに恥ずかしくなってスマホをいじったりすると思うんですよね。
ああ、照れ隠しで、はい、なるほど。
で、そこからなんか、あ、おまじない使ってるんだって話になって、妹のまだ子供らしいところがいろいろ想像できるかなと。
なるほど、中一、
うん、大人になりつつもまだ子供っていうところで言うとやっぱり中一がベストかなと。
なるほど、まあ本当はまだお兄ちゃんのこと好きだけどみたいな、
うんうんうん、
まあ、好きというかその微妙なところですよね。
うん、うん、
どちらかというと恥ずかしさの方が先行しちゃうみたいな、
ね、あ、なるほどなるほど、うん、
まあ、そもそもこの注射痛くなるおまじない、今でも使ってるようが何歳まで通用するかっていう話なんですけど、純平さんは だいたい この年までならこんなセリフ言ってもいいみたいなっていうの、はい、
あ、いや僕は多分ね、あの20歳でも大丈夫です。
おお、うん、
逆に20歳に言ってほしいね。
そうそう、それぐらいね、うん、ありだと思いますよ、うん、そのセリフは。
逆に二十歳に言われたらそれは来るね。
あの、まあ、思春期超えちゃってね、高校生ぐらいだとちょっと、あ、今は違うなって感じがするけどね、一回乗り越えてもらってから大学入ってくらいからやってほしいですね、そういうのはね、う
ん、おお、りんちゃんもその大人になってからの方がグッとくる。
そうね、でもまあ中1いいと思いますよ、
うん、
子供でも大人でも。
ほら、僕年下好きなんで。
ああ、なるほど。
中1ってなるとやっぱそのなんだろうな、恋愛感情みたいなのはないですけど、さすがに。
そうですね、うん。ちょっと危険なゾーンですからね、中1は。
さすがにね、さすがにないですけども、うん、あのやっぱ可愛いなと思いますよね。
うん、まあそうですね、うん。妹としては可愛らしい時期ですよね、本当に。
アニメでもこういうのを聞きたいかなって思う。
ああ、なるほど。
でもすでにありそうな気がしますけどね。どっかのゲームかなんかでも。
ああ、そうですね。注射痛くなるまで、まあ、ちょっとなんかやらしい感じがしますけどね、注射。
それは危ない。
あ、別の意味になりますけどね。
はい、中一でそれは危ない。
危ないですね。はい。
それ多分ね、ちょっと今イエローカードぐらい
です、
ね。
ああ、そうです。これ申し訳ないです。はい。
今日はねこんな感じでね、設定いって、はいはい、
分かりました、
セリフ言ってっていう盛り上がってっていうこんな感じでね、
はいはい了解です、分かります、ま
あ、逆にね3人だけなんで、
はい、
イエローゾーン、
あ突っ切っちゃいます
か、まではセーフかな、
あイエローゾーンまではセーフですか、分かりました、
うん、レッドはさすがにね、
あ番組的にアウト
な、
あなるほど、そうです、せっかくね女の子がやっと参入してきてくれて、ここで離れていかれてはって話ですもんね、
じゃあ銀ちゃん人物設定、
やっぱね最近ねよりね年下が来てるんですよねなんか加速してるよね
大丈夫ですか
大丈夫かどうかちょっと否めない、
あなるほどなるほど、はい、
やっぱり年下ってことで、
うん、
設定どうしましょうかね、やっぱね高校生ぐらいが可愛いと思うんですよ、
高校生ばっかだね、
うんでもね、なんだろう、やっぱその素直になりきれないけどっていうぐらいがね、なんだろう、もう大学生とかになるとさ完全に離れていくか、もう仲良かったら別に気にしないで仲良くしちゃうじゃない、
うん、
でも高校生ぐらいの妹ってさ本当は好きなんだけど周りの目があるからちょっと離れてよみたいなオーラを出すじゃないですか、もうそれが可愛くて仕方がないっていう
歪んでるな、なるほど、
あれ歪んでます、
いや歪んでるというかちょっとひねえてるなっていうのはストレートじゃない感じがする、
うん、まあ高一でいきましょうかね、
高一で、はい、
お兄ちゃんは仕事してる、ちょっと年が離れてるぐらいでね、
はいはい、
いきましょうかね設定は、うん、普段はやっぱちょっとツンツンしてるんですよ、でも本当はやっぱお兄ちゃんのこと大好きなんですよ、
うん、
でお兄ちゃんがちょっと仕事で出張に行っちゃいましたっていう設定ね、うん、で出張がまあ1ヶ月ぐらいありまして、帰ってきました、
うん、
でその時の妹の一言で行きたいと思う、まあじゃあセリフ行きましょうかね、
うん、
意外と帰ってくるの早かったね、別に寂しくなかったけどって、
なるほど、
本当はすごい長く感じてたんだけど、なんかやっと帰ってきたみたいな言いたくないし寂しくはないって言いたいんですよ、
うん、
その強がりたいじゃないけど本当は嬉しいけど、うん、お帰りって素直に言えない、だなんだこんなに早く帰ってきたのみたいな態度を出しちゃうっていう、でもちょっと気づいてほしくてその寂しくなかったけどねって言っちゃう感じ的にね、困らせたりとかね、
うん、
焼かせたりとかね、
うん、
好きなんですよ
あちょっと意地悪をしたくなるってやつですよね、
うん、
はいはいはい、
だからそういうね、うん、強がってんのみたい。
やっぱサディスケが、エスケが若干出てらっしゃいますけど。
俺的には、その後のご飯で、妹がどれだけツンデレっぷりを頑張ってやってんのかを、徐々に崩していく感じの会話したいね。生活どうだったみたいなことを聞いていくうちに、
はいはい、
ツンツン頑張ってるんだけど、
うん、
こう彼女が気づかないうちに、うん、出てきちゃって、
あ
そういうのを目線で楽しみたいなと思う、
ね、うん、その後は重要だよね、
うん、
あ
でも俺目線でいくとやっぱそれさらに意地悪したくなるじゃん
あ例えば出先でちょっと可愛い女の子見かけてさみたいな感じのこととかつぶやいてみたいあでもそうですね、なんかこう要は一生懸命意地張って頑張ってなんかツンツンしてるフリーだけど本当は構ってほしい妹に意地悪をしたくなるってことですよね、要はだったらとことんまでいじめ抜くのも面白いですよねそこまで
するのはいいんですけどね、うん、そこまでねツンデレがっつりされちゃうと、うん、もうなんかツンデレ狙ってんじゃないか的なのが出てきちゃうから、
ああなるほど、
強がってるぐらいでいいんですよ、
強がってるぐらいが
なんか可愛いんですよ。
なるほど、まあ、ちょっと難しいお年頃の中高一ですしね、はい、
銀ちゃんらしいね、そういうことを思いつくのって
そうね、加速してるからね。
あ、なるほど。
あまりよろしくはないけど、まあしょうがないよね
じゃあ次、はい、順平さん行ってみましょうか。
あ、はい、じゃあ僕ですね、まあ、理想のどうのこうのというよりはどちらかというと現実世界で自分自身がありえないものに燃えたりするんですね、
うん、
そういう意味では僕、まあ、ママキャラがすごく好きでして、
お
母親キャラですね、うん、が好きでして、で特にね、こうおっとりしてる感じの可愛らしい感じのお母さんっているじゃないですか。
ああのいい、
うん、そうそう、ああいうのがすごく好きでしてね。
好きです、はい、僕も好きです。
まあだからだいたいね、思春期の息子が、だいたい10代の思春期の息子がいて、本当は息子に甘えたくてからかいたくてしょうがないんです。でも息子はもう母離れしたいから、もういいよもうとかっていう感じの体がある、そんなかあの設定で、でまあ、でその息子が寝てる時にこう母親がですね起こしに来るわけですよ。朝ごはんできたよ、いつまで寝てるの、いい加減に起きなさいみたいな感じでやってくるわけですよ、
はい、
そんなお母さんが、まあ、もっとのんびりしてますけどね、いい加減に起きなさいみたいな感じでこうゆっくりと来るんですけど、息子まだ寝てるわけですよ、まだ寝てるみたいな感じで、もうしょうがないわねつって、いい加減に起きないとって言ったら、その後に息子の寝てる布団にこうバフンって上に乗っかってキスするわよっていう、うわーやめろよみたいな、そういうほんわかした朝の日常がいいです
わ
そんなね、まあそういう、何をちょっと前までお母さんお母さんって私の布団に入ってきたくせにとか、いつの話だよみたいな、そんなそんなベタ
ありそうだな、
うん、そういうね、
なんかすっげえ二次元みたいな話
そうです、そういうだからもう実際にありえないからこそそういうところに燃えますよね、まあ、本当息子が大好きでしょうがない母親は。
あ、いやもうなんか僕はもうその設定を聞くだけで十分満足してしまったんですけど
これをねできればそうですよね、なんかちゃんとした人に言っていただければいいなと思いますね、ぜひともなんかこの設定を、
じゃああれですね、そのうちさっちゃんですかね、
さっちゃんさんの声で聞いてみたいですねこれは
おお、
その純平さんが、はいはい、セリフを具体的に考えていただければ、
う
ん、
なるほど、
もしかしたら、
はい、
読んでいただけるかも
しれない。あ、じゃあぜひお便りさせていただきますさっちゃんさん、ま、さっちゃん様へというふうに書いて、きっちり読んでくださいと
お呼びしますんで、
あ、やったぜひ楽しみにしてますはい。
お母さんを選びましたけれども、うん、
はいはい、
お姉さん系を選ぶのではなくお母さん系を選んだと。
そうですね、なんかこうやっぱりね、熟成した女性というかこう10代、うん、
言い方、
そうですね、あ違うんですよ、なんかね、あるじゃないですか、こう子育てでも育児って言って、その赤ん坊とか幼児期を育てるのを終えた上である程度その自分の手から離れてしまった、まあ、だから言ってしまえばこう母性を持て余してる女性ですよねがねすごくいいんですよ。でそのくせこうなんか若作りとかすごく愛嬌のある感じのお母さんはねとってもいいですね。
ああ
、あくまで二次元の話ですよ、二次元の話です。
お母さんを選んだと。
はい、そうですね、別に僕現実世界で別にその人妻萌えとかではないのでこれは本当にそうです、
問題が
そうです、そうです、いやこれはでも本当に別に現実世界で人妻は全然萌えないんです、こういう二次元のキャラだからこそこれは通じるんですよ。あ、具体的に言うとあれですよ、ガンダムビルドファイターズってアニメ分かりますかね、今やってるや
つ。なんとなく見てます。
はい、あれに出てくる主人公のお母さん的なあんなノリの人も好きだし、
ああ、あ、
はいはい、まあ、あそこまでアクティブでなくてもいいんですけど、うん、
あ、はいはいはい、わかります。
ああいうママキャラもすごく好きですね、うん、
あれは確かに夕方のアニメにしては
ね、だいぶ艶っぽいお母さんじゃないですかあれは、うん、
こういうのもまた新しい感じでいいよね。
まあでも個人的にはそれ妹にやってほしい。
あ、まあこの同じシチュエーションで妹にってことですね、はい、うん、そうですね、誰がやってくれてもね、もう自分の好みだったらこのシチュエーションが多分いいんじゃないかなと思います
か。幼馴染、
ああいいですね。でも幼馴染ここまでやったらもう付き合えちゃえよって話ですけどね。もうお前ら
ね、
そうですね、うん、できればだからあれですね、幼馴染というかいとこのお姉さんとかですよね、
あ、
うん、あ、ちょっと微妙な距離感のお姉さんね、近親相関じゃないんだけどちょっと恋するにしてはお互い距離が近すぎるみたいな、そういうのがちょっと思いますね、そういうの。
いやー、純平さんの考えるもの、はい、ほとんどが俺の好きなものばっかりで、
ね、あ、そうですか、あ、それは良かったです、はい。ニクは年上好きなんですね。そ
う
です
ね、年上です、うん。
え、ど何歳ぐらいまでだったらいけるんですか。
18ぐらい。
お
プラス18ぐらい。
倍までいけるってことですか。
実際の好きな、うん、女優さんがいるんですけれども、
はいはい、
その方が僕より15くらい上なんで、
う
ん、
なるほどなるほど、
それくらいは行っても大丈夫かなと。
ああ、なるほど、
うん、
逆に銀ちゃんは何歳下まで生きるんですか。
あ、法律に引っかからなければ。
あの法令に引っかからない年齢だったら大丈夫ということです。
いや、ほら、あの上はさ、別にいくら上でも、
まあそうですよね、問題に
ならないけど、
大丈夫ですね、はい、
下はちょっと犯罪になってしまうので、
そうですね、16歳未満は、18歳未満はもうすでにアウトですからね。
うん、
うん、
でも高校生なら平気だと思ってるよ俺は。
いや、まあそれは同い年とかね、2歳差ぐらいだったら全然問題ないと思いますけどね、うん。
今回はね、純平さんは年上の設定をね、
うん、
持ってきてくれたんで、はい、僕はすごいこう、はい、頭の中でも楽しめた、
あ、本当ですか、
内容になったかなと。
私はそれを妹に変換して楽しみました。
はい、あ、でも僕リアルだったら年下好きですよ。どっちでも行けます。
結論はそこに落ち着きますよね、みんな。
まあそうですね。
はい、こんな感じでとりあえずコーナーの方は締めたいと思います。最後にね、あのゲストさんの方のラジオの宣伝をしていただこうかなと思っていますので、
はい、
純平さん、
はいはい、
ラジオの宣伝をお願いします。
はい、tengu.jp というポッドキャストなんですけれども、一応、前提としては毎月10のいいところいいこといいものなどをですね、いろんなテーマを掲げて、そのテーマに準じて、まあ、頑張って見つけていこうという、そういった番組でございます。まあ、なのでその大体月に10回配信しております。そんな感じの番組です。で、まあ、基本的に僕が司会進行役という感じで、いろんなゲストの人を呼んだりとか、あるいは、まあ、僕の奥さんとずっと話してたりとかっていう、まあ、本当にダラダラとした番組なので、まあ、もし興味があったら聞いてみてくださいという感じです。以上です。
うちの番組来てみてどうでした。
楽しかったですね、はい。なんというか、前以前にそのゲスト出演してくださいというふうにおメールをいただいた時に、まあ、言ってしまえば申し訳ないけど、その時から聞き始めたんですけど、はい、特にこう、まあ、恋部の女性の方々が出演されている回とか、それこそこの妄想の回なんてのは、まあ、いつもニヤニヤしながら聞かせていただいておりますので、それが実際自分ができたのがとてもとても楽しかったです、はい。
今回は本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。
はい、というわけでジブラジ第51回そろそろ終わりの時間です。はい、自分を知るラジオシーサブログにて更新中、 iTunes のポッドキャストでも配信しておりますので、登録なんかしていただけたらなと思います。はい、そして最近全然来てないですけどもお便り募集しています。ホワイトデー、もし行っていただきたい、言ってほしいセリフがあれば、まあ二人にでもいいし、どちらかにでもいいし、うん、まああれば読みますので、なんだろう、それこそね、自分らのやってる理想の相手じゃないですけど、キャラ設定とかくれれば、それでやりたいと思いますので、はい、よかったらどうぞお願いします。 はい、というわけでそのメッセージですが、左下のファンもしくはメールからお願いします。メールアドレスはzibraji@gmail.com zibraji@gmail.com までお願いします。ツイッターアカウント、番組アカウントはzibraji@zyburaji、 個人のアカウントはみーくんの方が@edoeruru、 銀ちゃんの方が@2480gin ですね、はい。で、まあ、こちらですが、ラジオのアカウントではラジオのことをいや、まあいろいろ、最近はいろいろつぶやいてますけども、個人の方ではラジオのことはつぶやきません。で、ラジオアカウントの運用ですけども、今まではみーくん主体でやっていたのを、今月からですね、1ヶ月ごとに交代でやるということで、まあ3月銀ちゃん運用してますので、よかったら絡んでいただけたらなと思います。で、また4月はみーくんかな、うん、多分。うん、そんな感じでやっていきたいと思いますので、まあおそらくどっちが見てるかによって対応とかね、話が分かんなかったりとかするかもしれないんですけども、まあその辺はちょっとご容赦ください。まあいつも俺が勝手に恋部の宣伝してるけども、まあ、恋部は良かったなって感じで、あとは純平さんは何か言い残すことがありますか？
言い残すことですか？また来たいです。
おお、ありがたい。
これはぜひ機会を作らねばあかん。
そうですね、まあ、まあまたいろんなゲスト呼んでから、また手焼きになった時にも呼んでいただければ嬉しいかなと思います。はい、
51回この辺で終わりたいと思います。お相手は銀ちゃんと
みーくんと
純平でした。
バイバイ。
さよなら。